本日の聖書箇所はヨハネの福音書の6章1節から15節、新約聖書の187ページになります。お読みいたします。その後イエスはガリラヤの湖、すなわちティベリアの湖の向こう岸に行かれた。大勢の群衆がイエスについて行った。イエスが病人たちになさっていた印を見たからであった。イエスは山に登り、弟子たちと共にそこに座られた。ユダヤ人の祭りである杉越が近づいていた。イエスは目を上げて大勢の群衆がご自分の方に来るのを見て、ピリポに言われた。どこからパンを買ってきてこの人たちに食べさせようか。イエスがこう言われたのはピリポを試すためであり、ご自分が何をしようとしているのかを知っておられた。ピリポはイエスに答えた。一人一人が少しずつ取るにしても200デナリのパンでは足りません。弟子の一人シメオン・ペテロの兄弟アンデレがイエスに言った。ここに大麦のパン5つと魚2匹を持っている少年がいます。でもこんなに大勢の人々ではそれが何になるでしょう。イエスは言われた。人々を座らせなさい。その場所には草がたくさんあったので男たちは座った。その数はおよそ5000人であった。そうしてイエスはパンを取り、感謝の祈りを捧げてから座っている人たちに分け与えられた。魚も同じようにして彼らが望むだけ与えられた。彼らが十分食べたとき、イエスは弟子たちに言われた。一つも無駄にならないように余ったパン切れを集めなさい。そこで彼らが集めると大麦のパン5つを食べて余ったパン切れで12の籠がいっぱいになった。人々はイエスがなさった印を見て、まことにこの方こそ世に来られるはずの預言者だと言った。イエスは人々がやってきて自分を王にするために連れて行こうとしているのを知り、再びただ一人で山に退かれた。以上の箇所より、5つのパンの2匹の魚と題して続けてもって牧師に御言葉の取り次ぎをしていただきます。
おはようございます。
おはようございます。
今朝も皆さんと共に礼拝の恵みに預かれます幸いを心から感謝いたします。はじめに一言お祈りします。恵み深い私たちの作りにしておられる天の主なる神様、あなたの聖なるお名前を心から賛美いたします。すぐ1週間も私たち一人一人の歩みを助け導いてくださり、今朝もこうしてあなたの御前に集うことが許されたことを心から感謝いたします。開かれた御言葉を祝福してください。私たちがそれぞれに抱えています悩みや心配事をあなたの御前に下ろして、今この時あなたの御声だけに聞くことができますように励まし助けていてください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますように、お委ねして尊くイエスキリストの御名でお祈りいたします。
アーメン。
今日の場面はイエスがこなれた5つのパンと2匹の魚を持って5000人以上の人々を養われたという5000人の給食の場面です。この5000人の給食の奇跡は4つの福音書すべてが記している出来事です。伝えられている内容や詳細はまた強調点はそれぞれに異なりますが、イエスが湖を渡った場所でご自身の後を追って駆けつけた大勢の人々をイエスがご覧になり、5つのパンと2匹の魚で彼らの空腹を満たされたこと、群衆を草の上に座らせパンと魚を取り感謝の祈りを捧げて分け与えられたこと、余ったパン切れを集めると12のカゴがいっぱいになったことなどは、4つの福音書が共通して伝えていることです。どの福音書もイエスが病人を癒され空腹の者たちに食べ物を与えられるなど、人々を深く憐れまれてイエスが人々の肉体の必要を満たしてくださったことを伝えています。特にマルコの福音書では、彼らが羊飼いのいない羊のようであったので、イエスは彼らを深く憐れみとあり、また彼らを組に分けて青草の上に座らせたと述べられており、イエスを緑の牧場に伏させ羊たちを養われる羊飼いとしての姿として伝えています。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ憩いの右側に伴われます、という詩編23編1節2節の御言葉の通り、またヨハネの福音書10章でイエスが私は良い牧者ですと言われている通り、イエスは私たちを緑の牧場憩いの右側に導かれる誠の羊飼いであると聖書は告げているのです。ヨハネの福音書はこの5000人の給食の奇跡を4つ目の印として伝えています。ヨハネの福音書はこの5000人の給食の奇跡を4つ目の印として伝えています。カナの婚礼で水をブドウ酒に変えられた1つ目の印、王室の役人の息子を癒された2つ目の印、ベテスダの池で38年間病気だった男性を癒された3つ目の印、それに続く4つ目の印としてこの5000人の給食の奇跡を伝えているのです。これらイエスが神の子キリストであることを証言する印の一つとしてこの奇跡を伝えているのです。またヨハネの福音書にはこの出来事がなされたのが杉越の祭りに近い時期だったことを伝えており、これに続く6章の後半ではこの食事がモーセの時代に天から下ってきたマナや聖餐式で覚えられるイエスの体を表すパンとの結びつきで伝えられているのも大きな特徴です。そしてピリポ、アンデレ、少年について述べているのもヨハネの福音書だけの特徴です。3章のニコデモ、4章のサマリアの女や王室の役人など、この福音書ではイエスと一人一人との対話が詳しく伝えられています。前回読みました5章のベテスダの池の病人を癒された場面でもイエスが一人の人との関係を大切にしながら、その心情を汲み取りながら宮座を行われている様子が伺えます。今日のこの場面でもそうした個人との対話やこの福音書の特徴に注目して読んでまいりたいと思います。1節から6節、その後イエスはガリラヤの湖、すなわちティベリアの湖の向こう岸に行かれた。大勢の群衆がイエスについて行った。イエスが病人たちになさっていた印を見たからであった。 イエスは山に登り、弟子たちと共にそこに座られた。ユダヤ人の祭りである杉越が近づいていた。イエスは目を上げて、大勢の群衆がご自分の方に来るのを見て、ピリポに言われた。どこからパンを買ってきて、この人たちに食べさせようか。イエスがこう言われたのは、ピリポを試すためであり、ご自分が何をしようとしているのかを知っておられた。イエスは弟子たちと共にガリラヤ湖、別名テベリア湖を船で渡られ、山に登られました。この湖を渡った場所をルカの福音書ではベッサイダであったと伝えられています。またマタイ・マルコ・ルカはイエスが周辺の村々に使わされた弟子たちがイエスのもとに帰ってきて病人たちを癒したり福音を述べ伝えたりした様子を報告した後にこの出来事があったことを伝えており、またマルコとルカはバプテスマのヨハネがガリラヤの領主ヘロデ・アンティパスによって首をはねられ殺害された事件の後でこの出来事があったことを伝えています。働き同士で食事する暇さえなかった弟子たちをイエスがいたわり、彼らに休息を与えるために、またご自身も静まって父なる神に祈ることを必要とされたために、イエスは弟子たちと共に湖を渡り、寂しいところに退かれたのでした。ところが、イエスたちが船で移動するのを見た群衆が、陸伝いに歩いて追いかけてきたのです。群衆はイエスが大勢の病人を癒されたのを見聞きしてイエスを求めて遠路はるばるやってきたのでした。イエスはその群衆をご覧になり、その中には空腹で倒れそうな者たちもいることを知ってピリポに言いました。どこからパンを買ってきてこの人たちに食べさせようか。ベッサイダ出身でこの地域に詳しかったであろうピリポにイエスはどこで食べ物を得られるかと尋ねられました。このように言われたのはピリポを試すためであって、イエスは初めから奇跡を行われることを考えておられたのでした。7節、ピリポはイエスに答えた。一人一人が少しずつ取るにしても、200デナリのパンでは足りません。弟子の一人、シモン・ペテロの兄弟アンデレがイエスに言った。ここに大麦のパン5つと魚2匹を持っている少年がいます。でもこんなに大勢の人々ではそれが何になるでしょう。ピリポは素早く計算して、めいめいが少しずつ食べるにしても200デナリ分のパンでは足りないでしょうと答えました。デナリとは当時の労働者の1日分の賃金ですから、6ヶ月以上の給料に相当する金額です。1デナリは当時の労働者の1日分の賃金でしたから、200デナリというのは6ヶ月分以上の給料に相当する金額です。現在の日本のお金に換算すれば180万円から200万円ほどでしょうか。ここには男だけで5000人もいたと述べられていますから、女性や子どもたちも入れたら1万人近くの人々がいたものと思われます。このような寂しい場所でパンを買うことも難しい上、これだけ大勢に食べ物を買うことは不可能なことだとピリポは答えたのです。すると同じくベッサイダ出身でシモン・ペテロの兄弟アンデレが言いました。ここに大麦のパン5つと魚2匹を持っている少年がいます。アンデレはイエスのもとに一人の少年を連れてきて、 ここに5つのパンと2匹の魚を持っている少年がいますと伝えたのです。パンと魚は当時人々が持ち歩いていたお弁当でした。大麦のパンは貧しい者たちの食べ物でした。魚は塩漬けにされたり、焼いてある小魚のことで、パンに添えられて食べられていました。それを持っている少年をアンデレは発見してイエスに伝えたのです。しかし彼も、こんなに大勢の人々ではそれが何になるでしょうと言って、目の前に迫る大勢の人々には、こんなわずかな食べ物では何の役にも立たないだろうと結論付けたのでした。すると主イエスは弟子たちに人々を座らせなさいと命じられました。そして少年の持っていたパンを手に取り、感謝を捧げてから人々に分け与えました。するとどうでしょう、1万人近くいた人々が十分に食べた上、12のカゴがいっぱいになるほどパンは余ったのです。この12という数字は聖書では特別な数字として使われています。イスラエル十二部族、またこのイエスの弟子たちも12人でした。つまりこの10人の籠がいっぱいになるというのは、神の恵みがあふれ出るということ。このイスラエル民族の上に有り余るほどの恵みが与えられたことを示すものです。この出来事、イエスのなさった印を体験した人々は、誠にこの方こそ世に来られるはずの預言者だと言ってイエスを称えたのでした。今日はこの場面から4つのことに注目しながら、聖書が私たちに伝えようとしているメッセージに耳を傾けてまいりたいと思います。一つ目は、主イエスは人々の日常の必要に深い関心を持っておられたということです。一つ目は、主イエスは人々の日常的な必要に深い関心を持っておられたということです。主イエスは私たちの肉体の必要も配慮してくださっています。並行箇所であるマルコの福音書6章には、集まった人々の中には帰る途中で倒れて動けなくなってしまうような人々もいたと伝えられています。人はパンだけで生きるのではないと主イエスは教えておられますが、それはパンが必要でないと言っておられるわけではありません。むしろ日ごとのパン、日ごとの糧を与えてくださいと祈るように教えられておりますように、私たち人間が日々の糧を必要としていることを主イエスはよくご存知でおられます。イエスご自身も肉体を持って地上の生涯を生きられ、私たちと同じように空腹や渇きを覚えられたのです。そして主イエスはヤイロの娘を生き返らせたとき、その子に食べるものを与えるように娘の両親に仰せになったり、人々の病気を癒されたりと、私たちの体の必要をいつも心にかけてくださっているのです。主イエスは私たちの肉体の必要を心にかけてくださっています。私たちもこの主イエスの眼差しを覚え、人々の生活に関心を持ち、貧しい人々の必要に目を向けて、自分たちのできることで人々を助け、神からいただいている恵みを分かち合うことが求められているのではないでしょうか。韓国の大きな教会には、 スプーンいっぱい運動という働きがあるそうです。各自がスプーンいっぱいのお米を持ち寄り、貧しい人々に分け与えるという働きですが、1万人以上もいるような大きな教会なので、大きな社会奉仕となっているそうです。きっと小さな教会にもできうる奉仕があると思います。今の日本の社会では子ども食堂などをですね、行っている教会も多くあります。それは食べ物を提供するだけでなくて、本当にその人々のつながりを築く、また人々の心を励ます、そういう温かい交わりのためになされている働きです。私たちにできること、まずそれは人々のために祈ることであると思います。また場合によっては政府にそのような社会的な救済制度を要求する、そのようなことも私たちにできることかもしれません。人々のために祈り、小さな奉仕でも心を込めて捧げていくときに、主は大きく用いてくださることでしょう。二つ目に覚えたいことは、主イエスは私たちの小さな手を用いて大きな御業を行われるということです。主イエスは私たちの小さな手を用いて大きな御業を行われます。この一人の少年が差し出したわずかな食べ物、一人分の弁当が主イエスの手に委ねられたとき、主はそれを祝福して大勢の群衆を十分に養われました。主イエスは石ころをパンに変えることだっておできになったでしょう。しかしそうはなさらず、少年が差し出したわずかな弁当を用いてご自分の御業を表されたのです。また主イエスは弟子たちにも人々を座らせたり、余ったパン切れを集めるようにお命じになりました。またヤマルコの福音書では、あなた方があの人たちに食べるものをあげなさいと主は弟子たちに命じておられ、主と共に働く弟子たちの姿が強調されています。主は私たち教会を通して私たちと共にご自身の宣教の御業を進められるのです。この5つのパンと2匹の魚が少年の手にある限り、それは一人分の弁当に過ぎませんでした。しかし少年がそれを主イエスに手渡すと、それは何万倍にも増し加えられ、大勢の群衆を養うほど豊かにされたのです。ですから私たちは困難な状況や自分の非力さに目を向けるのではなく、私たちを用いてくださる主イエスに目を向けて、主と共に宣教の働きに励み続けてまいりたいと思います。3つ目に注目したいのは、弟子たちがすぐそばにおられるイエスに気づかなかったということです。3つ目に注目したいのは、弟子たちがすぐそばにおられるイエスに気づかなかったということです。これまで水をブドウ酒に変える奇跡など、何度もイエスの力ある御業を見、イエスのうちに神がおられることが示されてきたのに、不可能を可能とする方がすぐそばにいてくださるのに、弟子たちは途方もない人数に面食らって、自分たちには無理だと諦めてしまいました。あまりにも大勢の人々や自分たちが食べ物もお金も持っていないことばかりに目を奪われ、彼らと共におられる主イエスを見ていなかったのです。ですから、主イエスのどこからパンを得ることができるかという質問に対して、この時弟子たちが期待されていた答えとしては、主よ、あなたは彼らを養うことがおできになりますとか、私たちには分かりませんがあなたはその方法をご存知ですとか、そのように主イエスに解決を求めることだったのでしょう。この時期待されていたことは、弟子たちに期待されていたことは、主イエスに解決を求めることだったのでしょう。 私たちは自分にはどうすることもできない困難に直面したとき、大きな課題に直面したとき、私たちと共にいてくださり、私たちの思いを超えた御業を表してくださる主に祈り求めるものでありたいと思います。6節を見ますと、イエスがこのように質問されたのはピリポを試みるためであって、ピリポを試すためであって、ご自分では何をしようとしているかを知っておられたとあります。主イエスは私たちが大きな困難にぶつかるときどうするかを見ようとし、しばしば私たちを試されます。しかしご自分ではいつも解決の道を知っておられるのです。私たちにはどうすることもできなくても、主イエスが解決の道を知っていてくださる。私たちにはどうすることもできなくても、主イエスが解決の道を知ってくださっている。全能の主が私たちと共にいてくださり、恵みで満たしてくださり、私たちの行く道に御業を表してくださることは、私たちにとって何よりもの慰めであり、励ましです。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの右側に伴われます。困難にぶつかり、行き詰まりを覚えるとき、私たちは共にいてくださる主を仰ぎ、主をより頼むものでありたいと思います。そして私たちを緑の牧場と憩いの右側に伴ってくださる主を信じて、慰めと励ましをいただいて歩み続けるものでありたいと思います。4つ目、最後に覚えたいことは、主イエスが分け与えられたパンは命のパンとしての主イエスご自身を表しているということです。4つ目に覚えたいことは、主イエスが分け与えられたパンは命のパンとしての主イエスご自身を表しているということです。主イエスが人々に分け与えられたパンは天から下ってきて命を与える主イエスご自身を表しています。このことはヨハネの福音書が強調して伝えていることです。6章の25節から27節にはこのように書かれています。お開きになれる方は開いていただければと思いますけれども、この先の6章25節から27節にはこのように書かれています。そして湖の反対側でイエスを見つけると、彼らはイエスに言った。先生、いつここにおいでになったのですか。イエスは彼らに答えられた。まことにまことにあなた方に言います、あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからです。亡くなってしまう食べ物のためではなく、いつまでもなくならない永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。それは人の子が与える食べ物です。この人の子に神である父が勝因を押されたのです。そして今日の中心聖句に選びました6章35節で、イエスは、私が命のパンです。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時も決して渇くことがありませんと告げられ、ご自身が天から下ってきて世に命を与えるパンであることを示されています。そして4節に、ユダヤ人の祭りである杉越が近づいていたと述べられていたように、このイエスが配られたパンは杉越の祭りで出エジプトの出来事を覚えて食されるパンと関連があり、そしてキリスト教の聖餐式において覚えられる十字架で裂かれたキリストの体を表しているパンなのです。このイエスが配られたパンは杉越の祭りで出エジプトの出来事を覚えて食されるパンと関連があり、そして聖餐式において覚えられる十字架で裂かれたキリストの体を表しているパンなのです。イエスは人々に命を与えるパンとして天から来られ、世の罪を取り除く神の子羊として救いの御業を成し遂げるために来られたとヨハネは証言しているのです。この5つのパンと2匹の魚による奇跡は、 イエスが神のもとから来られた神の子メシアであることの印であり、主イエスが裂かれたパンとなってくださって私たちの罪をあがない永遠の命を与えてくださるお方であることを表しているのです。この天からの命のパンはなくなってしまう食べ物ではなく、永遠の命に至る食べ物です。12節に余ったパン切れで12のカゴがいっぱいになったとは、12節の余ったパン切れで12のカゴがいっぱいになったという記述は、キリストの命の恵みの豊かさを表すものです。12という数はイスラエルの12部族を象徴しており、イエスが与える命によって新しいイスラエルが満たされることを表しているものと理解することができます。14節15節、人々はイエスがなさった印を見て、誠にこの方こそ世に来られるはずの預言者だと言った。イエスは人々がやってきて自分を王にするために連れて行こうとしているのを知り、再びただ一人で山に退かれた。人々はイエスがなさった印を見て、誠にこの方こそ世に来られるはずの預言者だと言いました。イエスは人々がやってきて自分を王にするために連れて行こうとしているのを知って、再び一人で山に退かれました。パンと魚の奇跡を経験した人々はイエスを世に来られるはずの預言者だと告白しました。ここで言われている預言者とは、申命記18章に述べられている神がイスラエルのうちに起こされるモーセのような預言者のことで、人々は天からのマナによって人々を養ったモーセの姿をイエスに重ねたのでした。そして人々はこのような力ある御業を行われるイエスを担ぎ上げ、自分たちの王にしようとして殺到しました。けれどもそのことを知った主イエスは静かにそこを去って山に退かれたのでした。彼らが望んでいたのは、自分たちユダヤ人の王としてローマ帝国の支配を打ち倒してダビデ王国を再建してくれる力あるメシア、政治的軍事的メシアでした。けれども主イエスはそのような政治的軍事的な解放者ではなく、人類の罪をあがない人々に誠の命をもたらすために来られたメシアであったのです。イエスは人々を憐れみ、病人を癒され、空腹の者に食物を与えられますが、それがこの世に来られた目的ではありませんでした。イエスは人々を憐れみ、病人を癒され、空腹の者に食物を与えられますが、それがこの世に来られた目的ではありませんでした。イエスがこの世に来られたのは、世の罪を取り除く神の子羊として、ご自身の命を十字架に捧げ、罪のあがないを成し遂げるため、人々を罪の支配から解放するためでした。イエスは天からの誠のパンであり、人々に誠の命、永遠の命を与えるために来られたメシアです。主イエスは私たちの肉体の必要を知って、いたわり養ってくださるお方ですが、主イエスが最も人々に与えたいと願っておられるのは、命のパンである主イエスご自身なのです。私たちキリストの教会は、この命のパンである主イエスを人々に述べ伝えるために召されています。私たちキリストの教会は、この命のパンである主イエスを人々に述べ伝えるために召されています。弟子たちが人々にパンを運び届けたように、主イエスが成し遂げてくださった救いの御業を人々に伝え、永遠の命の喜びを分かち合うために、私たちはこの世界に使わされているのです。 私たちは非力なものですが、私たちは力のないものですが、主が共にいてくださることを信じ、主が私たちを用いてくださることを信じて、私たちの持てるものを捧げ、宣教の働きに励み続けたいと思います。主イエスはユダヤ人の王ではなく、全世界の王であり、すべての時代を治めておられる永遠の王であられます。私たちは共にいてくださる主を仰ぎ、主の守りと導きを信頼し、主イエスの命に結ばれて、永遠の命を喜びを分かち合って歩み続けるものでありたいと思います。お祈りいたしましょう。イエス・キリストの父なる神様、御言葉を感謝いたします。あなたが私たちに命を与えるパンとして、御子イエス様をこの世に送ってくださり、罪の許しと永遠の命に預からせてくださった恵みを感謝いたします。人生の中で、さまざまな困難、さまざまな課題に直面する私たちですが、いつも誠の牧者であり、命の道へ導いてくださる主イエスを見上げ、平安と喜びを持って日々を歩む私たちとならせてください。そして私たちに与えられている永遠の命の喜びを周りの人々と分かち合って歩む私たちとならせてください。私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。